ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー兵器をネタに皆さんと一緒に高め合うという番組です。まいさん、みおさん、楽しい放送ありがとうございました。さて、暑くなってきましたけれども、今日ね、実はですね、アクアラインが事故渋滞になってましてですね、4時間、全く動けない状態ではまってきまして、まあ車の中で何してるかっていうと、クーラーかけてですね、映画2本見たという、そんな話でですね、暑い夏はですね、涼しい映画館で映画を見たいですよね。ということで今日は映画のお話をしていきたいと思いますので、お楽しみに。番組では皆さんからのコメントやメッセージなどを募集しております。番組へコメントを送るには、レディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくは、ハッシュタグ、ラジオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間、第34回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーですけれども、今日ねずっとね、局長にね、スタジオケイティ、スタジオケイティって言われててなんかケイティって言葉がすごく嫌になっちゃってそれでね、今日ケイティ噛みがちなんですけれども、今日はですね、早速ですけれども久々にゲストを迎えしております。来月8月11日に公開を控えております映画サーティーズのエグゼクティブプロデューサーであります長澤拓也さんです。今日ね、長澤さんを迎えてですね、ちょっと映画作りのお話をしていきたいと思うんですけれども、早速なんですけども簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。サーティーズエグゼクティブプロデューサーって言えないエグゼクティブプロデューサー長澤です。よろしくお願いします。
はいはいはいはい、僕ね、ずっとね、長澤、もう長澤くんって呼んじゃっていい？
はい、大丈夫です。
長澤くんをね、ゲストに呼びたくてしょうがなかったんですよ。もう長澤くんとラジオで話すことばっかり考えてたんでやっと来てくれました。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということでね、今日ね、映画の話なんで、はい、早速なんですけれども、8月からなんか、映画始まるんですよね。
そうですね、はい、8月11日から、はい、シネリーブル池袋から始まって、うんうん、8月25日に、近畿の、大阪シネリーブル梅田さんと、うん、京都の、アップリンク京都さんで始まります。
なるほど。じゃあまず池袋にみんな集合ってことですね。
そうですね、はい、
サーティーズって僕言ってるんですけれども、数字の32 S ってつけて、はい、サーティーズっていうね、はい、タイトルなんですけど、このサーティーズってタイトルはどういう意味があるんですか？
ですね、うん、登場人物の主人公がみんなこう30歳なんですけど、はいはい、まあ、30歳のこの日々の葛藤を描いた映画になってて、まあ、30歳たちということでサーティーズっていうことになってます。
なるほど、30年代のサーティーズじゃなくて。
そうですね、
はい、30歳たちってことね。
そうですね、30を迎えた人たちの映画って感じですね。
じゃあ俺たちサーティーズってこと。
あ、そうですね、はい、まさに。
なるほど。この映画なんですけど、なんかこうどこからスタートしたんですか？なんか
どこから
なんか作ろうっていうか、その始まったきっかけっていうか。
あ、そうですね、うん、これなんか原案プロデューサーの方がもう一人、うんうん、真田優馬さんって言うんですけど、
はいはいはい、
でその方が映画やるんだけどやらないっていうので。
なるほど。
で、まあ、僕、自分で会社もやってて、うん、なんかこう映画いつかやってみたいなと思ってたんで、まあ、俺もいい機会だなと思って、で原案聞いた時に、30歳をテーマにって言ってたので、これ今だなと思って、はい、じゃあ一緒に頑張りましょうっていうので、始まりましたね、このプロジェクトは。
じゃあもう最初からタイトルも決まってたの？
タイトルは結構多分脚本書いてる時に決まっ たのかな、厳密にはちょっと覚えてないんですけど、でもこう30歳のこのテーマっていうんですかね、30歳をテーマにした映画をやりたいっていうのを、
なるほど、
で最初はスタートしてるかなと思います。
そっか、ね、長澤くんも実際に、今31歳でしたっけ。
そうですね、はい、映画撮ってる時はね30歳だったんですけど、
あ、なるほど、あの30歳のリアルな、長澤くん と、この映画ってなんかリンクすることとかってあったんですか。
あ、でも結構その、うん、なんか各々30歳の悩みって結構夢まだ追ってる人もいるし、逆になんか結婚とか、さっきも言ってましたけど、うん、子育てとか、うん、なんかいろいろ多分悩みの質が全然違くて、なんか各々、まあそれこそなんか出てくる作中にも出てくるんですけど、非正規で働いてる女性の派遣社員の人とかを描いてたりとか、まあいろいろもう悩みがいろいろ違ってくる中で、みんなどうやってこの人生を過ごしていくのかっていうのが、
なるほど、
テーマというか感じなんですよね。
ちょっとじゃあ今のリアルの長澤くんとはちょっと違う感じなのかな。ああ、
そうですね、うん、僕は結構31なんですけど結構やりたい放題、はい、やってるみたいなところがあるので、うん、あんま自分と、
そうね、
結構幸せっちゃ幸せなので、こうやって映画もやらせてもらって、自分で会社もやってて、いろいろ人に囲まれてるんで、まあ、幸せなんですけど、
はいはいはい、
あの主人公は結構この結婚するんですけど、
うん、
でそれで、まあ、幸せじゃないですか結婚って。でも結婚するけどいろいろ悩んでることって超いっぱいあると思うんですね。だからまあどちらかというと、まあ、その主人公の、に近いかなとは思いますね。
いろんな新しいことがやってくる年みたいな、そんな感じなのかな。
そうですね、うん、まあ、でもそれもやっぱ人によって新しいこと始めたりとか、
そうか、そう、
変わらない毎日が辛いみたいな人も多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
なんか共感度っていうと、なんかもう僕はね、30って結構昔のことかなっていうふうに思ってはいたんですけども、やっぱ実際今こう30歳っていう年のなんかこう、まあ、なんでだろうな、大人の定義っていうか、そういうのが少し変わろうとしてるのかなってちょっと思ってて、まあ成人がちょっと早くなったりとか、あと、まあ、平均年齢がめっちゃ高くなったりとか、そういうのもあるから、なんか僕なんかの時のちょうど二十歳みたいな、そんな感じなのかな。
そうですね、うん、まあ晩婚化とか少子化とか、まあいろいろあると思うんですけど、やっぱどういう風に人生歩んできたかで、なんか年の取り方が結構多様化してきたかなとは思うんで、なかなかもう二十歳で成人って言われてもまだ大学生、もう全体的に大体みんな大学行くみたいな感じの風潮があるので、
24歳まだなんかそんな感じするよね。
そうですね、うん、社会人駆け出しみたいな感じの人は多いんじゃないかなとは思うんですけど。
そうか、僕なんかがやっぱ若い時って16、あ、まあ、要は高校生になったら意外と大人の方の部類に入ってたような気がするんで、うん、はいはい、なんか多分やっぱ変わってきたんだろうね。
そうですね、うん、高校生だともうだいぶもう親の管理の中で過ごしていくっていうのが今の大体のお子さんたちはそうなのかなと思うんですけど。
そうか、自分で稼げるようになったら大人っていうんじゃなくてって方だね。
そうですね、う
ん、なるほど。そうかそうか、そんなこんなでですね、そんなこんなでですね、今メッセージをいただいております。ラジオネームアクロバティック田中チャンカバーナカンデミーナさんからです。なげえよ、エグゼクティブプロデューサーの大ファンです映画を何回見たら握手してくれますかと言ってますけれども、
俺はそうですね、
はい、
すぐ握手します。すぐ。
あ、本当ですか、
はい、
1回目から、
はい、もう1回目から、はい、もう何度でも。
じゃあもう1通来てますよ、ラジオネームさなゆかさんからです。私は29歳から30歳になる時は今までで一番なりたくなかった気がしますねって。おお、30になりたくなかったってことか。でも今考えると30歳が一番人生で輝いていたかもって言ってますね。
あ、
まあ、今も輝いてますよね、
まあ、そう。僕はすごく毎日楽しく過ごしてるんであれなんですけど、はい、でも、はい、結構インパクトはありましたね、29か30になるっていう。
まあ、そうだね、なんかアラサーとかいうね、そう、
まあ、女装ですよね、アラサーって。だんだんこう女装で30で跳ねるみたいな。
そうだ、なんか長澤くんのことアラサワくんって
長かった、26からだからね。
そうですねで読んでたと思うんです。まあ ちょっとねあともう一個ねこれ後半にもちょっとつながってくる話だと思うんだけれども、
はい、
まああの長澤くん今映像制作会社をやってるって言ってるじゃないですか、
はい、
で映像制作会社が映画配給するって結構やっぱ珍しいような気がするんですけど。
そうですね、うん、多分まあ大手企業でもあるんじゃないかな、探せば
ある
あんま聞かないですよね、うん、
なんかこういう感じの制作会社っていうイメージ、配給会社っていうのとはまたちょっと違うよねイメージがね。
そうですね、うん、配給は配給をする会社なんで、まあ
そうね、
簡単に言うと映画のセールスをやるようなイメージだと思うんですよね。映画を売ってくれる人みたいな感じですかね、はいはい
は
い、
でもそれを今長澤くんの会社でやってるでしょ。
まあそうですね、うん、まあ、いろんな人の力を借りながら助けてもらいながらって感じではあるんですが、
まあ、この辺ね多分映画って一言に言っても多分みんなの知らない世界だと思うので、こういう話をちょっと後半にいろいろと話せる範囲で構わないんでは
い、
はい、聞いてみたいと思っております。それではここで一曲聞いていただきたいと思います。はい、暑いので暑いなりの暑い曲を聞いていただきましょう。ザ・ロストコントロールバーンです。ではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーですけれども、今月の匠のテーマは、この映画の話なんですけども、映画館での公開ということで、これは長澤くんにいろいろと聞いてみたい話をちょっと聞いてみたいと思うんですけども、はい、
はい、
あのまああのきっかけはね、映画をまあ一人でも多く見てもらうためにやっぱり映画館で公開したいっていう話になると思うんですけれども、はい、あの僕らがやっぱ考えると映画館で公開するのって結構ハードル高いんじゃないかなって。
はい、
はい、
そうですね、うん、まあ僕らも最初はその配給に入ってもらえるとは思っていなくて、うん、あのいろんな会社さんに思っていなかったので、うん、まあ、映画撮るんですけど、あの劇場さんにもう直でメールして流してもらえませんかっていう、
なるほど、
やり取りから始めるっていう感じですかね。
そうかそうか。今日ね僕はね、長澤くんにみんなが多分あんま知らないだろうなっていう世界に迫ってみようと思ってそんな時にちょっとね、お便りも、それを後押ししてくれるお便りが届いております。ラジオネームセナシュンさんからです。長澤さんからの裏話期待してます
言える範囲で、
はい、
よろしくお手柔らかにお願いします、
はい、ということで、あの、あ、そうそうそうそう、あのどうなんですか、主演の方はどうなんですか。
ああ、
これは言っていいの。
いや、全然もう公開されているから大丈夫じゃないですかね、はいはい、すごいいい人、
はい、
原案プロデューサー兼出演。
あ、なるほど。そうね、やっぱりその出演者もすごく大事だよね、こう映画ってね。
そうですね、うん、集客に直でつながりやすいところではあるんで。
そうかそうか。やっぱ今さっき言ってた映画この流してもらうために直接お願いに行ったって言ってたけれども、
そうです、ね、
本当に映画作ったよってこう映画館に持ってくるわけなの？
てかそもそも、うん、これはもうすごくめちゃくちゃな話なんですけど、うん、映画ができる前に企画書を持って、
あ、なるほど、
まずメールします。
あ、じゃあ作る前に、
作る、もう何もない、予告もないし、脚本しかない、脚本とキャスト表を持って、うん、こんな映画があるんですけど面白いんです、はい、流しませんかっていう、端的に言うとそういう話を、
そうなんだ、
まあ、メールか電話でしてっていうのをずっとやってて、
はいはい、
その中の連絡が返ってきてすごくよくしてもらった会社さんというか、その劇場さんの中の一つっていう感じですね。
逆にそこで例えば、例えばまあ引っかからなかった時は作れないの？
いや、うん、結局その劇場で流したいってなるとその劇場さんに行くしかないんですけど、うん、まあ別に劇場ごと借りて、
なるほど、
劇場借りれたりするんですけど、もう月じゃないや、日でいくらでみたいな、もう場所貸しみたいなやってる劇場さんがあるので、まあそこで自習工業ですかね、自分でこうイベントをやって映画流して、逆にそうすると自分で値段を決められたりとか、まあいろいろあるんですけ ど、
ね、ライブハウスみたいな感じだね。
あ、そうですね、うん、結構ライブハウスに近いのかもしれない。
そうかそうか、なるほどね。え、でもこうやっぱりその映画館にはやっぱこだわっていきたい感じはしたの？やっぱ今ほら映画も見る環境っていろいろ変わってきたじゃん。
あ、うん、そうですよね、うん、でもやっぱこう映画って、うん、これ監督の佐藤監督っていう監督なんですけど、はいはい、もう 100% 受け入れなのであれなんですけど、映画は見てもらって初めて映画になるって、はいはい、すごいいいこと言うな、はい、この人はと思って。なのでまあやっぱ1回のイベント、まあせめて、うん、まあ、5日間仮に、うん、5日間、まあ、4日間土日1週間やっても 4回で広められる量ってやっぱ結構限られてしまうので、だからそういろんな人に見てもらって方がいいかなっていうのを僕もずっと思ってたので、まあこうありがたいことにすごい流してもらえる、もう本当池袋ってすごい大きな街で流してもらえるっていうことなので、すごいめちゃくちゃありがたいお話をいただいてっていうところですかね。
もうこう なんだろう、でもそうやって流すっていうところにあたってはやっぱりまあ、そこで、まあ、いい話いただいて、じゃあ作り始めましたっていう感じではあると思うんだけれども、はい、それ以外にももっと大変なことっていろいろあったんじゃないの？
いや、まあでも、うん、まあ、みんなでいいものを作ろうっていうので、ね、
あ、
なんかぶつからないことってなかなかあんまないんじゃないかなと思うので、なんかすごいこれが大変だったなっていうのはあんまりないのかな。全部大変といえば大変なのかもしれないし、な
まあ長澤くんの場合結構学校がね、映画関係の学校で、まあいろいろとそういうお話を聞くチャンスもいっぱいあったと思うんだけれども、
はい、
なんかこう自分でこう配給のこう仕事とかやってみて、うわこれは意外だなとかって思ったやつとかってありました？
いやー、意外とこれだなっていうのはないんですけど、うん、決めることめちゃくちゃいっぱいあって、何をどのタイミングでどの情報を公開するかって、あ、これ全部決めないといけないんだとか、この
そうかそうか、ん、まだ来てないですよ、はいはい、いいよいいよ、はい、
決めないといけないことが多いっていう、う
ん、はいはい、なるほど、
話ですかね。
なるほどね。まあそんなわけでちょっと今そうか、メッセージ送ったよ、メッセージ送ったよ、ね、結構ちゃちゃが入ったので、そうですね、ラジオネームケイティさんの不安さんからです。映画見てもらって初めて映画になる、素敵ですね。あ、ファンってファンだね、ケイティさんの不安だと思ったファンですよ、はい、映画見てもらって初めて映画になる、素敵ですね。またまだ若い30歳と、ケイティさんの出会いのきっかけは何？あ、この二人のきっかけだって。
お
ー、あー、どうする？
まあ、ざっと言うと、うん、僕の大学の同級生が、
はい、
ケイティさんのところで働いてて、
そうですね、
人手が足りないんで、はい、まあ、当時僕フリーランスだったので、あの人手が足りないんで助けてくださいというか、お手伝いお願いできますかっていうところで、まあ、その同級生もね、今年でサーティーズなんですけどね。
なるほど。こう言っちゃっていいのかな。
うん、分かんないけど。
はい。
でも僕と同級生だから、それはサーティーズ。はい、それはサーティーズ。
まあそのわけで長澤くんとはね、ずっと一緒にお仕事をやってる仲間でもありますね。
もう5年以上経ちますからね。はいはい、
そして、あ、もしかして先週からサーティーズ。
おめでとうございます。誕生日、
20代後半30までにと必死で行き過ぎて、いざ30になってみると燃え尽き症候群気味です。サーティーズを見て人生のヒントをいただきたいと思います、ってことです、ね、
すげえわかります。停滞ですよね、毎日サーティーズって。なんか成長が止まった感じがしちゃいますよ ね、 ちょっとね。
でも僕なんかもね、振り返ってみると30からが面白かったって思うので、今サーティーズになって不安を抱えてる方は今からが面白いぞって僕は応援してあげたいなっていうふうに思います。はい、もう一人来てます。ボトミーファンからです。長澤くんの元カノです。また会いたいです。よくわかんないグッズやつが来てます。
誰だろうってすごい考えちゃった今。
はい。多分いたずらメールかな。どうなんでしょうね。
めちゃくちゃドキッとしましたけどね。
あの、じゃあ、その辺の、じゃあ、の話は一回置いといて、
はい、
まあ、あの、あとね、もう一個ね、ちょっとやっぱりみんな気になってることがあると思うんだけど、ぶっちゃけお金かかるでしょ。
あ、そうですね、うん、まあでもこれもやっぱやり方次第で、
うん、
最終的に劇場で公開したいとか、
はい、
まあ、イベントを1回か2回やればもういいやって思うのか、
ま
あ、そのどんぐらい広めたいかにもよるし、まあ、内容にもよるし、僕らがやってるのは人間の、うん、なんていうんですかね、群像劇みたいなやつなんですけど、
そう
か、なんか、あの銃撃戦をやりたいとか、さっきも言ってましたけど、目からビームを出したいとか、
はいはいはい、
そういうなんか規模感をどんどんどんどんどんどん大きくすることは全然できて、
そうだね、
でも頑張ってこう回収しようかなってなると、どうやって回収しようかなっていうのも意外と作る時は大事。
やっぱそういう計算はちゃんとやってる。
いや、まあ半々ぐらいですかね。
半々ぐらいか。
まあちょっとクリエイター気質みたいな人たちが集まってるんで、まあいいものを作ろうよってなった時に、うん、でも結局それも難しくて、ケチったら絵に出ちゃうんで、
うん、あ、そうかそうかそうか、
だからそれはなんか安っぽい映画だったねって思われちゃうのまたちょっと違うというか、不本意というか、いやだってお金ないんだもんって、あのお客さんに言うわけにもいかないし、
そうだよね、いいもの、そこは低予算感の出てる映画っていうのはやっぱり僕らから見てもやっぱ低予算感出ちゃうもんね。
そうですね、うん、
まあでもこうやって映画って結構今やっぱ撮りたい人ってすごい多いと思うんだけど、やっぱりこういう公開はやっぱさっきのね一言に尽きるかと思うんだけど、見てもらって公開だって思うけど、こうやって結構大変だけどみんなにも進めたいと思います。
あー、これ難しい話ですね。結構でもまあそのなんかこう見てもらうのがすごい大事、うん、なんかやっぱこうステップアップにもならないし、やっぱりこう見てもらって映画になるっていうのが本当まさしくその通りだなと思うので、なんかその劇場じゃなくてもいいから、
うんうん、
その自分でイベントスペース借りてやってみるとかでもまあいいんじゃないかなと思います。
なるほど、まあ、まだまだ聞きたいこともありますけれども、まあね、また今度ね、公開後とかにねいろいろお話を聞いてみたいと思います。ここで、名残惜しいですけれどももう一曲聞いていただきましょう。もう一曲ですよ。はいはい、まあ、ということで、夏ソング、2曲目ですね、まだまだ夏も始まったばかりですけれども、この曲はですね、車の窓を全開にして、海岸線を飛ばしながら聴いてもらいたい曲になります。はい、では聴いていただきましょう。 The Lost Control Summer Ends です。
しながら歩いて Dreamy and Blooming Away 時間、いつでもどこでも、ポケットの中のラジオ放送局、レディオ365。
ということでエンディングです。もうめちゃくちゃね時間が足りなかったんだけれども、長澤くんどうでした？
いや楽しかったっすねでも本当はこう本編を見てもらって、
う
ん、いっぱいなんか30歳について思うところをみんなで語って安心したいなっていうのがまあ思うところですかね。
じゃあまあね最後にね改めてちゃんと映画の宣伝をしてもらいましょう。はい、お願いします。
はい、8月11日金曜日からシネリーブル池袋、8月25日金曜日からシネリーブル梅田、アップリンク京都で、9月8日金曜日から北海道殺撃さんっていうところでね上映も決まってて、うん、でさらに7月27日すごいいっぱいだ、うん、完成披露試写会ということで1回だけなんですけど、テアトル新宿さんで1回上映が決まっておりますっていうのでぜひ皆さんに見ていただけたらなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。今日のゲストは、長澤拓也さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日放送を聞いた人は全員映画行ってくださいね。
はい、ぜひ、はい、お待ちしております。
はい、それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。今回ね映画サーティーズ、お話ししましたのでぜひまずウェブで検索して、見てほしいなと 思いますので、はい、よろしくお願いします。それではケイティの匠の時間第34回目放送これにて終了です。ここまでのお相手はいつか長澤くんと映画を作れたら素敵だなと夢見ているケイティがお送りいたしました。この後は、CM を挟んで22時よりセナシュンさんによる気ままにジュークボックスオンザブリッジズをお届けいたします。来月も、ぜひ聴いてください。さよなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。